2021年の11月14日に蒙牛の音読ジム4が行われます。その講師の加藤さんと今から対談していきたいと思います。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この音声は、ウェブ上にね、あの告知ページがあるのでそこに乗っかっていますから、僕たちも同じものを見ながら、関連する話をしていきたいと思います。
はい、
受験歴、加藤さん、あの TOEIC ね、もう何十回も受けていますけれど、2019年の3月以降に関してはちょっと受験の仕方を変えたんですよね。その辺ちょっと軽く教えてください。
はい、あの2019年3月以降はあの受けてない時もあるんですけど、コロナの関係で、あの受ける時は基本的には990点を狙うのではなくて、自分が何問正解したら何点になるのかなっていう形の実験をし続けてます。はい、
うん、なるほど。僕も以前はそういう受け方を何回もしててすごい楽しかったんですけど、加藤さんも楽しんでますか？
あ、ぼちぼち楽しんでます。
いろんなことが分かって面白いですよね。
そうなんですよね。うん、
今回のセミナーの対象となっている人やレベル感について、ちょっと話したいんですけど、
はい、
レベル的にはどういう人かっていうと、パート4のスクリプトを2回読めば 80% ぐらい理解できる人ってことに一応なってます。
はい
はい、でもこんな言われ方しても自分はどうなの、何パーなのって普通の人ってピンとこないと思うんですよ。
うんうんうん、
だから あえて他の言い方をするとすれば、例えばどういうそのレベルね、どういうレベル感を想定しているかっていうのを話せませんか？
そうですね、まあ、あのパート4なのでパート4のスクリプトを、はい、まあ、目で読んでいきますよね。
うん、
読んでいって和訳を読んだ時に、なんでこれこういう和訳になるんだろうってしばらく悩んでしまう方はちょっと早いです。
はい、
早いというか難しいと思います。
なるほどなるほど。
だけど和訳見たら、まあ、そう、まあそういう意味になるかとか、まあ、知らない単語があってもいいんですけど、
うん、
そういう単語なんですねってさらっと流して意味が理解できるぐらい、はいはいはい、2回読んでもってい
う。はいはいはい、うん、なるほどなるほど。つまり今回のそのセミナーの中でもパート4を使うんですよね。
あ、そうですそうです。うん、
だからパート3ではなくパート4のスクリプトを、まあ、どのスクリプトっていうのはあまり大事ではなくて、まあよくあるTOEICに出てきそうなスクリプトっていうイメージでいいんですよね。
そうです。
なんか留守番電話とか会議中のトークとか、
まさにそうですね。
はい、まあ、それを目で見て、つまり聞いてではなくて目で見て2回読んで8割届かないようであればまだちょっと早いかもしれないってことで、まあ、この辺の判断はお任せします。うん、結構これそもそも曖昧な言い方してるから、だいたいこれぐらいの人だっていう意味で書いてるんであって、あの音読のこといっぱい知りたいとかやりたいとか強い思いがあれば基本的にウェルカムって考えていいんですよね。
はい、大丈夫です。はい、本当にパート4で読んで、いつも読んでゆっくり読んで難しいなって思わなければ大丈夫です。
うん、でまあ細かいこといろいろ書いてるんで、ああ自分に当てはまるなって思った人はまあそれで OK です。ただ一応言っておくと、音読しかしないセミナーなので、例えばその文法的な説明とかボキャブラリーの解説とかそういったことにはほとんど時間使わないですよね。
もうほぼ使わないです。はい、
うん、なのでその英語そのものに関してあまり悩まなくて済むぐらいのレベルにはいてくださいねってことです。
そうですね。
あとは他にね、いろいろペアワークありますよとか、まあ、その辺ありますけれども、その辺は読んでいただければ分かるようにしたつもりです。で大事なこととして、席種 A 席と B 席があります。この中でペアワークとか指名の話、これ結構ね気にする人結構多いと思うので、そこを A と B の違いを教えてください。
はい、A 席と B 席で、 A 席の方は、ペアワークをしていただきます。同じ受講している参加者の方と、まあ、ペアになって画面越しで向かい合って何かを喋るパートが存在します。そうですね。うん、はい、B 席はそれがない。
それがないけど、その同じ時間帯で何かをやるんですよね、B 席の人も。
そうです、そうです。B 席はこの時間はこういうことをしてくださいっていう、指示を僕の方から出して、それは、一人でできることを、指示として出します。
じゃあそのペアワークの時間が、まあ、仮に10分あったら、10分の間、加藤さんはどこにいるんですかね？
僕いないと思っていただく感じですね。本当は画面のどっかにはいるんですけど、
うん、
僕の方から声をかけたりはしないので、まあ、いないようなもんですね。
はいはいはいはい、
ごめんなさい。で、指名についてなんですけど、B 席の方は僕からは指名は絶対にしないです。
うん、
で、A 席の方はするかもしれません。
はい、
でも、しない、その、人によってはするけど、人によってはしな、しない、されないっていうこともありえますね、うん、ぐらいですね。
はいはいはい。わかりました。まあ、T's のセミナーでよくあるのは、A 席指名あり、B 席指名なしって言った場合、A 席の人が仮に10人いたら絶対に10人が指名されるっていうことを意味するんですけど、今回は A 席にいる人が全員が絶対指名されるかどうかは分からなくて、まあ、どっちかというと全員ではないけれど、指名される人もまあいるだろうぐらい。
はい、そうです。
はい、加藤さん、実は去年の蒙牛の音読ジムを終わった後にアンケート調査して、B 席を選んだ人がなぜ B 席を選んだのかっていうちょっと調査をしたんですよ。
はい、
どんな結果だったと思いますか？なぜ B の人は B を選ぶのか。
まあ、多分ビデオ画面に自分のが映るかどうかっていうのって大きいとは思うんですよね。
はいはいはい、
うんうん、さっき言い忘れてたんですけど、A 席の方はビデオがオンになります。オンにしていただきます。
はいはいはい、はい、
そうそう、
そうです、ね、
それに大事なんですよ、
うん、でビデオオフを理由に B を選ぶっていう人が結構多かったです。ただそれと同じぐらい多いのがペアワークを避けたいからっていう理由も同じぐらい多かったんですよ。
うん、
うん、まあ、T's のセミナーはね、こういう形でもう最初から A 席はこうだ、B 席はこうだって分けてるから、それを参加したする人が自分で選べば済むっていうことになってるので、まあ、ある意味分かりやすくていいんじゃないかなと思ってやってるんですけど、だいたいこの2つの理由が大きい理由のようですね。
うん、
教材に関する話で、究極の模試600問プラスの、テスト2を使うってことですよね。
はい、テスト2の中のものを使います。
はい、パート4を、2つ使うってことですけれど、2つっていうのは、ね、本来トークは30秒しかないので6時間のセミナーで2つって少ねって感じる人いると思うんですけど、この辺講師としてはどう思いますか？
僕からですか？
はい、
いや2つなんですけど、でも毎回1個でもいいんじゃないかって思ってしまうぐらい、まあでも1個だとさすがにちょっと飽きるっていうのもあるんで、
うん、
1.5 ぐらいの僕はイメージですけどね。
ああ、なるほど。
いや、大変ですよ、大変ですよとか言って。それぐらい一生懸命その素材を使う感じですかね。
たくさんの種類を浅くやるよりは、少ない種類を深くやるっていう、そういう趣旨の企画であるってことをね、しっかり理解していただきたいですよね。
そう、ちなみに僕は自分自身が同じトレーニングするんですけど、真面目にやるとき自分でも2時間ぐらいはかかってるんで、その一つのなんていうんですか、30秒とかのに、なので全然で僕はこれもう相当やってなんていうんですかね、昔からずっとやってるけどまだ2時間かかってしまうので、
はい、
ちょうどいいくらいだと思います。
うん、だから2個使うけれど、扱うのが2個だけれど、2個を完全消化するとこまではおそらくいかないかもしれないってことですよね。
あ、そうです、そうです。
だからさっき 1.5 っていう表現が出てきたんですよね。
そうです、1個は本当に完全消化で、
うん、
もう1個は宿題というかみたいな感じになってますね。
うん、まあ今ちょっと宿題っていう言葉が出たので誤解を招かないように一応言ってきますが、ワンデーセミナーなので、終わった後に何かさらに追い打ちで提出してくださいとか、そういった宿題はありません。
はい、残りは各自でやってくださいっていう形になるってことですね。
はいはい、わかりました。はい、それから前回との違いでアプリの話をしなきゃいけないんですけど、この究極の模試600問プラスが発売された時にはアルコっていう名前の、アプリにから音声を手に入れられるっていう、まあ、そういうことが本の中に書いてあるんですよ。けれども、うん、アルクというこの出版社がそのアプリを新しいのを開発して、ブーコという名前のアプリがあるので、このブーコの方を今回セミナーで使っていただきたいと、そういう仕組みになっています。はい、理由ははっきりしていて、アルコの方には AB リピートがなくて、でブーコの方には AB リピートがあります。でこの AB リピートをセミナーの中で使うんですよね。
使います。
なのでアルコは使わずにブーコの方を使ってくださいと。なのでこの本を買ったのが例えば1年ぐらい前の人はブーコのことを知らない可能性も高いので、 ある子があるからいいじゃんと思う人もいるかもしれませんが、ちょっとそういう事情ではなくて、AB リピートができるブーコの方を使わなきゃいけないので、今回は、全員このブーコの方が必須となっているので、間違えないようにしてください。ではですね、あのウェブページにも他細かいことがいっぱい載ってるので、載ってないことをちょっと話しませんか。
はい、
去年実はですね、あの参加者の声集めて、でそれさっき見直していたら結構面白い言葉がいっぱいあったので、それをちょっとネタにしたいんですけど、はい、まずね、あの僕と加藤さんが見ている、画面の一番上にあるコメント、ちょっと加藤さんこれ読んでもらっていいですか。
あ、僕もですね、はい今日のような音読のセミナーは教室よりも周りの声が気にならないオンラインの方が向いているのかなと感じました。
うん、
ありますね、うん、
これ講師としては普通は目の前にお客さんがいて、その人たちの喋ってる声を聞きながらやりたいって普通思うはずなんですけど、でも参加者からすると周りがうるさくないからやりやすいって思ったんですよね。
ですね、新しい発見ですね。
ね、新しい発見ですよね、これってね特にシャドーイングなんかそうですよね。オリジナルの音声を聞きながらやるでしょ、
うん、
けど近くに他の人たちがいたら、そのオリジナルの音声がかき消されるぐらいにうるさくなってしまうと、
確かに、
もはや何をシャドーイングしてるのか分かんなくなっちゃうから、うん、これでも確かにオンラインセミナーは音読が多いセミナーに向いてますよね。
うん、ならではですね、言われてみるとそうなんです、うん、
一方加藤さんは講師としてはどうですか。これこれやってくださいって言ってシーンとしてる状態なわけでしょ。
はい、
これって講師側としてはやりにくくないですかね。
僕最初やった時、前回ですよね、
はい、
違和感はあったんですけど、
うん、
まあでも参加してくださってる方がやりやすいって感じていただけたんなら、まあ以下じゃないけどその方がいいのかなとはちょっと思いましたよね、
うん、まあそうですよね。
なんかそう、でも確かに前、まあ僕のことはまあどうでもいいというか
まあ確かにどうでもいいので参加者にとって、プラスになればそれでいいと。
そうですね、
ね、はい、で、次今度僕が読みますね。
はい、お願いします。
ここまでやるのかと圧倒されました。ここまでやるのか、つまり1個の素材をここまで熱っこくひたすらやり込むのかってことでしょうね、
うん
うん、お手本と同じ40秒以内に終わることが難しく、まだまだ練習が必要だと感じました。これまで やってきた自分の音読はお遊びだったなと思いましたっていう声ですね。これを聞いてどう思いますか。
僕は音読をすごい勧めるんですよ、いつも、はい、音読いいですよって言って、
はい、
でそのことを実感していただけたのが嬉しいなと、まあ単純に思いますね、うん、あのあそうそう、これぐらいやると伸びるじゃないですかっていう、多分そ同じページに、
はい、
同じページなんて言うんだろう、あの
いや分かりますよ、同じ英語表現ではそう言いますもんね。
そうですよね、あの同じところで喋れるので、僕のがなんで音読を進めてるのかを理解していただけたのが良かったです、
はい、
みたいな、はい、うん、まあ、お遊びとは全く僕は思わないですけど、別に音読っていろんなやり方があると思うんで、
はい、
まあ、だけどやっぱりあのしっかりやるってこれぐらいやるんだなっていう実感として持てていただけるのが確認できて良かったですね、
うん、それから次ちょっと長いんですけど、時折音読経験のない受講者の音読スキルに背丈を合わせ、例として初めはこんなシャドーイングになると思いますと具体的に披露していただくところ、そしてそこから段階的に音読スキルが上がる過程を分かりやすく示してくださる点に、自分でもできるかもしれないと感じ引き込まれますと。これつまり加藤さんがデモンストレーションしたってことかな。
そうです、あの僕がよくやるのが、あの僕あのシャドーイングやっていただくんですよね、
はい、
シャドーイングって多分皆さんなんかどんな感じになってるのか、他の人がシャドーイングしてるのって見たことないはずなんですよ、うん、多分、
はい、
僕はいろんな方のシャドーイングを見たことがあるので、
うん、
最初初心者、シャドーイング経験がない人だと多分こんな感じになるんですよねっていうのを多分デモンストレーションしたことがあって、
はいはいはい、
てかまあ毎回してるんですけど、それが良かったっていうことですね、多分ね、
うん、だからこれを見ると、あ確かに自分はそんな感じだっていうふうに、スタート時点ではそれでいいんだっていうふうに安心するんですよね、きっとね。
そうなんですよね、なんかそうそうそう、しかも僕はあのこの音読ジムで使う素材をもうマックスの状態にしていくんですよ。マックス音読しまくってから僕そのセミナー、まあ、ジムに行くわけですよ、
はい、
なので僕が普通にやるとなんか完璧な状態にできてしまうんでっていうのはありますよね、
はい、だからある意味わざと演技をしてこう、
うん、
つまずきまくってるのを再現するわけでしょ。
あ、そうですそうです、うんうんうん、
そうですよね。そういったものを見せられると安心しますよね。
うん、
うんうん、OK、 じゃあ次、じゃあ加藤さん次お願いします。
はい、気づいたら喉は痛くなっていましたが8時間があっという間でした。これはですね、
はい、
僕は喉っていうより顎がすごい痛くなるんですよ。
うん、
喉は僕大丈夫だな。なんかあ、でもどっか痛くなると思います。
どこか痛くなる。OK、 まあそういうセミナーです。はい、どこが痛くなるかは人によって違うと。
はい、
はい、次、勉強法をいろいろ見ていると音読が大切だってことは分かってきていたのだが、どの程度やればいいのかなんとなく始めるきっかけを持てずにいましたが、今回のセミナーでその答えが見つかった気がしますと。うん、まあ確かにね、音読いいですよとかやってくださいねっていう人は多いので、ね、全く知らないっていう人はいないと思うんですよ、音読のこと。けどいざやろうとすると、どのよくあるのは何回やるんですかとかって聞かれませんか。
あ、聞かれるとか、まあ、聞いてるところをよく見ますね。はい、
ですよね、うん、何回とかどれくらいとか、やり込み具合はどの程度ですかとかよくあるから、まあ、それを気にするってことはつまり目安が欲しいんでしょうね、どうしてもね。
うんうん、
でその目安としてセミナー、まあ、このジムに来ることによって、ああなるほど、この程度やればいいのかってことに気づけると。
あ、それはすごい気づけると思います。
うん、ですよね。うん、
なんか文字で読んでもわからないですもんね。なんか100回やってくださいとか書かれてても。
そうですね、
どういうことだろうみたいな。
で次お願いします。
はい、最初全然口も回らなくて言えなかったのに、繰り返すうちに音がほぐれてくるような拾えてくる感覚を感じ取ることができました。最初はボロボロでも繰り返せばできそうだと感じました。引き続き音読を続けていきたいと思います。
どうですか、こういうコメントを見て。
嬉しいですね。そうなんですよね、なんか最初は確かにすごい難しいんですよ。音読するのってシャドーイングとかオーバーラッピングとかやるんですけど、
はい、
まあ、いろんな形の音読をするんですけど、どれもが難しいんですね。
うん、
なんですけど繰り返すうちに自分がまず言えるようになってきて、で同時に音もねすごく聞こえやすくなるんですよね。
うん、
だからそういうことをこの方はすごくいい表現をしていただいたんですけど、音がほぐれてくるような拾えてくる感覚って表現していただいたんですけど、
はい、
まさにそうだなと思いました。
うん、 OK、 で一番最後、一人では一つの文章をこれだけ飽きずに続けることはできないので、普段からも十分と思ってからもう少し続ける余地があると感じました。確かにね、一人でね独学でやってると、途中でどっかでもういいやって思ってしまったり、それがまあ回数的にそうかもしれないし、パフォーマンス的にももうできた、ね、これで完璧なとこまで来たって思ってやめるってこともあると思いますが、まあ、この方はジムに来たことによって実はまだやれることがあるってことに気づいたってことでしょうね。
うん、そうですね。
はい、ごく一部の声ではありますけれども、まあ、こういった感想を実際にいただいたので、まあ、こういうことを体験したいなと思う方がいらっしゃれば、ぜひ11月の14日の音読ジム4に来てくださいと。
はい、
はい、
そうですね。
はい、OK。あ、そういえばあれですね、定員が36っていうふうになっていて、オンラインセミナーだから定員なんか別に40でも50でもいいんじゃないのって感じる人もいると思うんですよ。
うん、
けどもまあ恒例のこととして、音読ジムはなぜか36で切っちゃいますとそういう仕組みになっていまして、36席に入れるように飛び込んでください。
はい、
はい、OK。 じゃあ加藤さん、今日はお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。